草津レポート。この番組は草津市内で行われる行事や講座などを現地レポートして地域の皆様にお届けしています。今月は2つの音源をご用意いたしました。1つ目は草津街歩き新聞の記事に掲載されているインタビューです。2つ目の話題は4月28日に開催される第56回草津宿場祭りについて実行委員のお二人にお話をお聞きいたします。どうぞ最後までお聞きください。草津レポート。最初にお聞きいただきますのは3月に発行された草津街歩き新聞第18号に掲載されている未来を作る人々のコーナーのインタビュー音源です。草津街歩き新聞は草津市中心市街地活性化協議会が企画発行している街のタブロイド紙です。年2回発行されているこの街歩き新聞には毎年草津街中マップやお店の紹介など盛りだくさんの内容が詰まっているのですが、その中に未来を作る人々という連載コーナーがあります。今回は記事のタイトルが地元ならではの目線で草津の魅力や人の思いを伝えたいと題され、草津ファンプロの南部俊幸さんと草津市コミュニティ事業団の中辻睦美さんへのインタビュー記事となっています。そしてこの取材は FM 草津のスタジオで行われたのですが、その模様を収録させていただきましたので、ただいまからお聞きいただきたいと思います。なお取材の概要説明をされているのは草津市中心市街地活性化協議会事務局で草津まちづくり株式会社の西澤夏美さん、そして聞き手は草津まちづくり新聞の編集とデザインを担当されている秋山さんです。それではどうぞ。
皆さんこんにちは。私草津まちづくり株式会社の西澤夏美と申します。今日は私たちが事務局をしています草津市中心市街地活性化協議会が発行しております草津街歩き新聞の取材のため、こちら FM 草津さんにお邪魔させていただいております。この草津街歩き新聞ですね、皆さんも手に取っていただいたこともあると思うんですけれども、草津の街中のお店ですとか、あとイベントの情報なんかも発信させていただいておりまして、年に2回春と秋に発行をさせていただいてます。今回は2024年3月に発行します第18号を制作しておりまして、未来を作る人々という特集を毎号取り上げております。これまではその街中で活動する人に注目して取材をさせていただいてたんですけれども、今回はそうしたその活躍されている方々を陰で支える人々を紹介したいと考えています。支えると言いましても今いろんな支え方あると思うんですけれども、今回は情報発信、伝えるというところで支えてくださっている方々、こちらのお二組を取材させていただきたいと思います。お一人は市民活動の草津ファンプロとして街中のさまざまな催しを取材されている南部俊幸さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、そしてもう一方、地元 FM ラジオ FM 草津を担当されている草津市コミュニティ事業団の中辻睦美さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、こちらお二人に、どんどんいろんな質問をさせていただきたいと思います。はい、それでは早速ですが、今回インタビューしてくださるのは草津街歩き新聞の編集とデザインもしてくださっている秋山さんです。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
じゃあもう早速聞いていこうかなと思うんですけど、 皆さんの活動内容について教えていただきたいなと。まずじゃあ南部さんから、はい、お願いします。
草津ファンプロと申しまして、草津市内のいろんなイベントとかから市民活動なんかを取材して、Facebook とか YouTube とか SNS を中心に、まあ、動画とか写真から記事っていう形で、まあ、発信させていただいている、そういう活動をしております。
ありがとうございます。もうそのまま続けて、
あ、はい、はい、FM 草津という、まあ、コミュニティラジオ局という放送局なんですけども、まあ、言ってしまったら FM ラジオ局でありまして、まあ、自社制作番組の朝と夕方の生放送番組を中心に放送をお届けしているラジオ局であります。
いや、ありがとうございます。それぞれね、活動を始めようと思われたきっかけ、そもそもなんでこれを始めたんみたいなのが結構気になっていて、でそれもちょっと教えていただければ、これも南部さんからちょっとお聞かせいただけますか。
は
い、
10年ほど前に、草津川土地公園 の、 市民活動でありまして、草根っこっていうのがあるんですけども、はい、まあ、そこの情報発信を始めまして、で同時にまあ YouTube なんかも10年前ぐらいから始めまして、でそのメンバーの中に草津ファンプロの代表の方がいらっしゃいまして、で、まあ、動画する方が少なかったので、まあ、動画できるなら草津市全体の情報発信もやってみないかっていうふうに誘われまして、でそれで始めました。
おー、その草根っこの活動にまずはじゃあ参加されて、そこに共感したからこそやってみようと思ったんですか。
そうですね、草根っこっていう活動で、まあ、草津川土地公園だけの情報発信に特化してたんですけれども、はい、まあ、もう少し広い視野で、まあ、草津市全体で、まあ、情報発信しようというのが、まあ、草津ファンプロという団体でしたので、まあ、草津市の、広報課の方々と連携しながら、草津の情報発信ができるということだったので、で、まあ、動画も始めたばかりで、で、まあ、そういう形で、まあ、新しく、まあ、動画でも発信できたらなということで参加させていただきました。
ありがとうございます。プロ中のプロってことですよね。
いやいや、その、
どっちかというとファンプロ中のプロってことですよね。
いやいや写真の方はちょっと学んだことあるんですけど、動画はもう本当に自己流で、一から自分で学んでいきました。
すごい、はい、それを自分が住んでる町の何かになればと。
そうですね、何か自分がやってることで、まあ、活かせるならっていうことで始めさせていただきました。
南部さんは草津のご出身なんですか。
はい、生まれてからずっと草津。
あ、そうですか、はい、じゃあ生活もプロですね、はい、
そうですね、もう、はい、年齢言えませんけどもう長いです。
あ、ラジオで盛大に滑りましたけど。はい、ありがとうございます。そしたら次、中津さんもお聞かせいただいていいですか。
はい、私草津市コミュニティ事業団の、まあ、職員としておよそ2年半前に入職いたしまして、まあ、そこから FM 草津担当としてこの FM 草津での事業団の関する番組の制作とかを中心に担当しているんですけども、およそ2年前に朝の平日に生放送番組を始めまして、でそれはもう制作と実際に喋り手を含めて担当しております。でその合間合間にその草津で起きてるさまざまな出来事とか、まあ、催し物ですよね、そこを取材してそれも編集して、まあ、放送に載せているというふうな仕事をしております。
はい、もともとそのFM とかその発信とか、はい、まあ、喋るが入るじゃないですか、
はいはい、
そんなんはやって はったんですか。
ですね、こちらに来る前2016年ぐらいですね、はい、他局でパーソナリティ演者として、実は話し始めまして、で実はそれからちょっとご縁をいただきまして、で、まあ、こちらに来させていただきまして、で、まあ、それから草津というところが他のところから見て、まあ、様々なイベントとか催し物を常多くやってらっしゃるなっていうところだとは思っていましたので、それを多く取材すれば自然とこのコミュニティ放送局の、まあ、そもそもの、まあ、意義的なところなんですけども、地元密着の放送っていうのは自然に達成されるんじゃないかなとも思いまして、じゃあ私がマイク一本で行きますのでラジオっていうのは、まあ、それでできる限り足を運んで取材しようと思って、
あ、なるほど、
はい、仕事をしております。
そうですよね、はい、もう FM 草津っていうぐらいし、はい、草津の情報を発信して人に届ける、まあ、もしくは町の皆さんに届けるっていうことが、 大きなミッション。
まあ、そうですね、うん、まあ、あの実際は、まあ、カメラとか持って行ってその音を取りながらカメラでも撮影して、うん、ホームページにも載せたりしてるんですけども、うん、まあ、できる限り多くは行こうとは思ってはおりますね、うん、はい、うん、
お二人ともプロフェッショナル感がすごくてちょっと恐縮してしまうんですけど、すごい面白いです、ありがとうございます。で、まあ、お二人、まあ、こちらはラジオという手段で、南部さんは映像も含めて手段としてやっておられるんですけど、なんかこうできることとか、まあ、どんなことを考えるっていうか、まあ、それはもちろん、ね、目的はあると思うんですけど、普段どういう感じで、例えばネタ探しとかどうしてはんのかなとか、どうやって見つけてくるんですかとか、それがちょっと気になったんですね。
まあ、ネタ探しっていうのは大体あのインスタグラムとかかフェイスブックとかで、うん、次こういうあの催しがありますよっていうのを、うん、そういうところで集めて、
うん、
で、まあ、体の空いてる限り、
うん、
あの行こうかなということで、大体土曜日と日曜日が中心なんですけれども、
はいはい、
まあ、例えば土曜日午前はここ行って午後はこっち行ってとか、
あ、
まあ、そういう感じであの予定入れていくようにはしてます。
すごいですね。じゃあ自ら情報収集して。
そうですね、情報収集して、うん、それで、まあ、あの事前に、まあ、一応アポイント取らなければいけないとこは事前にまあ連絡させていただいてという形にはなります。
すごい、はい、もう市民活動レベル超えてますね。シンプルに。で、中津さんはどうですか。
あ、そうですね、あの私がいます事業団自体が結構多くのイベントを行っていまして、で先日もあの人と町の未来を作るカレッジという事業団主催のイベントがキラリ草津であったんですけども、それもあの市の内外のまちづくり活動を携わっておられる方をお招きしてお話しいただくというイベントで、まあ、そのような事業団主催のイベントがそもそもたくさんあるっていうところで、まあ、それも取材をさせていただく、まあ、身内の取材になるかもしれないんですけど、うん、それとあとは草津市の、催し物ですよね、
はい、
あの市役所とか あの実は会見とかも、市長への表敬訪問とかも、うん、あの実は私腕章をつけてあの伺って取材していることもありまして、うん、まあ、そういったところも含めて、うん、そこに取材に行くっていうのもあり、そしてそこで取材に出会った方から、実はあのこういうイベントが実はあるんですよというふうにお話を伺って、うん、でそれであの伺わせていただいたこともあったりしましたね、はい、
そっか、じゃあもう、はい、いろんな多角的な取材ですよね、もう、
はい、
それこそイベントに限らず、はい、日常的に起こるようなこと。
そうですね、そうなるともう本当にあのたくさんのイベントになかなか全部は回りきれていないんですけども、ね、うん、まあ、それでも本当それで改めて多いなっていうふうに思いますね。
うん、そっかそっか、いや、ありがとうございます。なんか漠然とした質問であれなんですけど、情報発信することのやりがいとか、例えば、まあ、ここは絶対に落とせへんねみたいな考えてはるとこってあるんかな、まあ、要は草津への思いみたいなとこはどういうところに持ってはるんかなっていうのがちょっと気になって
聞きたいんですけどね。まあ、そうですね、まあ、情報発信のやりがいっていうか、
うん、
まあ、あのできるだけたくさんの方に知ってもらうというのが一番だと思うんですね、
は
い、
うんうん、
で、あのまだまだ草津でこういうイベントがあるとかっていうのを、まあ、あの知らない方も多いので、
はい、
よりたくさんの方に、まあ、知っていただくことが一番かなっていうので、うん、まあ、あの動画と、はい、それから FM 草津さんは音なんですけど、私もあの、はい、うん、写真と違うところの良さっていうのは、動画の良さっていうのは音があるっていうところだと思うんですね、
うん、
で、あの動きがあるところにその周りのこう雰囲気の音が入ることで、よりまあみんなに伝わるかなっていうのがあって、でその映像を見た方で、まあ、次こういう同じようなイベントあるなら参加してみたいというふうに、まあ、思っていただけると一番嬉しいなっていう。
なるほどなるほど、はい、現場の雰囲気を音も一緒に、歓声、人の声とか、
そうですね、はい、
あ、
はい、
物事の音とかも、はい、あ、それはでもそうですよね、はい、それこそが動画の強みという
か、まあ、動画の良さだ
と思うですよね、はい、行けないところでもちょっと見て行きたくなるっていう、
そうですね、はい、
うん、なるほどなるほど、面白い。どうですか。
そうですね、私だと例えばそのリリースとかが上がっていて、それを見て伺わせていただいて、うん、
はい、
そのリリースに載っていない情報をどれほどつかめるかっていうところをあの結構意識してやっていまして、うん、で先日あの山本亜美選手というあの立命館大学所属で今、はい、あのハードルの選手の方がいらっしゃって取材に伺ったことがあるんですけども、そこで、まあ、他の実は記者さんもいらっしゃいまして、うん、お話を皆さん聞いておられるんですけども、 そこで私が質問させていただいたときに、山本選手の方から実はコロナ禍の中でお父さん手作りのハードルを愛妻広場に置いて練習をしていたっていうことをおっしゃっておられたんですね。でやはりそれを聞けたっていうのは他の媒体では、ね、まあ、他の媒体に他載ったんかもしれないんですけども、それを聞けたっていうのはなんか FM 草津オリジナルになるなっていうのが思いまして、そういう、まあ、我々ならではの何かその取材に行ってで得るものっていうのをなんか一つでも多く取っていきたいなというふうには思っていますね。
なるほどなるほど、
はい、
地元のラジオ局だからこそ、
そうですね、
突っ込んで聞いてるというか、
まあ、っていうのもありますね。
表現の場所のね、いろんな多様性もあるしみたいな、
はい、
すごい面白い。中辻さんに続けてお伺いしたいんですけど、はい、情報をキャッチしてリリースすることもあれば、はい、そもそもリリース側、つまりそのラジオを聞いてる方は はい、それを楽しみに待っておられる方もおられると思うんですよ、
はいはい、
その辺で何か工夫されたりしてることってあるんかなと思ったり。
あ、そうですね、その朝の番組が結構その街づくりにフォーカスしたっていうコンセプトでやってまして、はい、うん、例えばこの今収録やっている前日、はい、昨日なんですけども、はい、立命館大学でフィールドっていう団体さんがプレゼンを行って、その課題に対する解決点をみんなでプレゼンどんどんと出していきましょうというイベントを参加してきたんです、はい、で昨日のイベントはまあその皆さんで問題の解決策をだんだんたくさん出していったんですけども、うん、はい、その前後とかなんかもね、司会の人とかクリスマスのサンタの、はい、衣装とかで司会やってらっしゃったりとか、うん、終わる前にはもうみんなでクリスマスプレゼント持ち寄ったものを交換したりとか。
素敵。
そうなんですよ、うん、そんななんか、ね、大人が、まあ、学生さんと大人が集まるイベントで、うん、なんか昔の町内会の子ども向けのイベントのようなことをやりまして、なんかそういう風な、まあ皆さんにとっていいなって思う情報もあるし、なんか気づいてほしいなっていう風な情報もなんか入れてるようなところありますね。
なるほど、はい、いやなんか今の話すごい興味深いのと、あとおっしゃってる間にずっと南部さんがうんうんってそれ聞いた聞いたって感じやっぱりみんなの情報源としてね、うん、FM 草津さんがあるっていう、これ確固たるもんなんかなと思って聞いてました。ありがとうございます、うん、
はい、
いやね、お二人のなんか草津への思いがやっぱり強い、うん、っていうのはとても印象的で、なんかどんな風に思ってはるんかなっていうのも聞きたかったことなんですけど、なんか
そうですね、まあ、
漠然としてすいません、
まあ、草津をまあ生まれてずっと見てきて、で最近特にまあ街が変わってきたなっていうのは思いますね、その若い世代の方が来られたりとか、まあ、マンション建ったりとかで人口も増えて、はい、でかなりその年代層も変わってきたかなっていうのは、街中にいても、まあ、イベント行ってもお子さん連れの方が多かったりとか、で今までだと高齢の方の方が多かったんですよね、だからそういう意味ではこう年代が少しずつ変わってきて、で街の表情もちょっと変わってきたかなっていうのは感じますね。
長年見てはるからこその今の、ね、お話。
そうですね、ただ長いだけですけど
ね、お二人そういう思いを持っておられるのはあれとして、なんかこうその中で活動されてきてお二方、街でこういろんな人が出てきて、さっきこそこそ入れ替わりがあったりとか、活躍される方も多種多様におられると思うんで、なんかそういう方を見てなんかね、どんな感じで捉えてはんのかなと なんかこういう人が出てきて面白くなったとか、なんか別に個人で出してくださいとかじゃないんですけど、なんか草津のさっきの流れの変化でいうと、まあ、どういうことがあるんかなっていうのはちょっと聞きたかったんですけど、いかがですかね。
そうですね、じゃあ私からいいですか、
はいはい、
草津に来て、まあ、2年ちょっとここで放送に携わらせていただいて取材に行って、改めて思うのが、草津は本当に市民の方で活動されている、活躍されている方が多いところだなって思うんですよね、でおっしゃっておられる草根っ子でも多くの市民活動団体の方が、朝はラジオ体操されたりとか、その と花の花壇の植え替えされたりとか、うんうん、まあ、そういう方々の力によってこの草津市って成り立っているんだなってどこに行っても思いますね、うんうん、であの地域のイベントとかに出向いても地域の方々がもう皆さん本当にこの商品をあの作ったんだとかこの作物を作ったんだっていうその熱い思いをちゃんと皆さんに伝えようとしてイベントを運営したりとかやってらっしゃるっていうのがやっぱりすごいところだなって思いますね、はい、
やっぱり2年間そうやってコアに取材とかをされているからこそ見えてくる
部分、うん、そうですね、ありますね、
うんうんうん、そっか2年でもそれだけ見えないから面白いですよ ね、
面白いですね。
これからまだまだ引き出しが多い草津の町
で、うん、でなんか多分また人によって角度とか、そういうのも違ってくるんだろうなっていうところで、自分の思ってるのとはまた違う人に出会えるのっていうのが楽しみですよね、うん、
どうですか2年目の選手にこうしてベテラン選手として
はどうですか。あの先ほども言いましたようにやはりその街づくりとか、イベントを開催するっていうのは今までだとこう大事の人生というか、こうちょっとリタイアされた方がなんか参加しようかなっていう方が割と多かったんですけど、最近はあのやっぱり若い方が、先ほどのラジオ体操もそうですけど、
そうですね、
若い方がもう自主的に始めていこうという方が多いのかなという、はい、あの草猫活動もそうですし、からあの南草津の UDCBK で活動されている方も若い方多いですし、年代がやっぱりだいぶ若返って、でその若い方なりの、あの発想で、あの新しいことが起こってくるかなっていうのは思います。
なるほど、なるほど。
あの先日のあれですよね、 UDCBK の、 あの取材に来られた、はいはい、本棚の、
はいはい、
あの方も若い方ですよね、
はい、若いですよね、
で、はい、やっぱり若い方が結構こう街づくり活動で、
ね、はい、
ね、携わっておられるっていうのは、ね、
いいことですよね、いろんなアイデアがどんどん出てきて、なんかそういうステージがたくさんある街なんかなっていう
の、そうですね、自由に若い方が自由にこう始めていける土壌があるっていうのがいい、
そうですね、
ああそれはやっぱみなあの活躍される方を見ておられるお二人だからこそ、やっぱりコアに、
そうですね、それは感じますね、
ご覧になってるのかなと、そうか、いやありがとうございます、楽しいですちなみにそのお二方取り上げられたり取材されたりした方で実際にラジオを聞いてもらう映像をご覧になるとかいろいろあると思うんですけど、
はい、
反応ってどんな感じなんですか、あ中澤さんやとかってあるのかなと思って
あのですね、私からいいですか、すいません、朝の平日の番組の中で団体さんにどんな活動をしているかっていうのをそのメンバーさんの自身の声で紹介いただくっていうコーナーがあるんですけども、それで放送した内容で実際にお問い合わせが来たっていうのがありまして、その団体さんに、あそれ聞いた時にやっぱりあの伝わってるんだなって実感しましたね、で人がちゃんと動いてるんだって聞いたことによって、そういうのなんか一つでももう増やしていきたいなって思います ね、
ですよね、せっかくね、はい、一生懸命毎朝喋って、
そうです ね、 ねやっぱそこがなんかやりがいかなとは思いますね、
あやっぱりじゃあそうやって反応があって、
はい、うん、
面白いですね、活動の糧になりますもん
ね、 ね、うん、なりますね、
南部さんどうですか。
私の場合はあの例えばもう草根っ子活動を自分でやりながら取材してるっていうところがあって、あ
なるほどなるほど、
でもともと草津川土地公園は公園ができる前からずっと関わってまして、うんはい、で先ほどのラジオ体操もあの実際にあの毎週行ってラジオ体操しながら取材してるという、感じですし、からあの UDCBK の、 あの本の方も、
はい、
あの今の方よりその前の学生の方、一番最初に始まった頃からずっと関わってまして、でもそこにあの関わりながらそれも取材してるっていう、自分もそのメンバーになってるっていう感覚で、あの取材してます。
そっか、始まりもそうですもんね、はい、そもそもがね、草根っこに行ってこれを広げたいとかっていう思いから始められたからこ そ、 そ、ね、
はい
そ
ねはいはい、自分もまあ市民活動をやってるっていう立場でやってます。
プロですもんね
いやいやいや
、ありがとうございます。いきなりまとめに入っちゃうと言われるとあれなんですけど、なんか今後こんなんやろうと思ってるとか、引き続きもっとコアに続けていくとか、コアが言われるんだけど、あのなんかそういうのを思っておられたらちょっと教えていただきたいなと思って、未来ビジョンじゃないですけど、
はい、
皆さんが考えておられるそういうプランを教えてほしいなと思います。
あじゃあ私からでいいですか、
じゃんけんで
もいいです、はい、はい 我々 FM 草津としては、はい、やはりそう草津で頑張って活動されているかと、これからもより多くお一人でも多くスポットを当てて取り上げていきたいなというふうに思っていますし、はい、でじゃあ我々 FM 草津はどういうふうな集まりかというと、うん、その人の魅力であったりとか思いというのをしっかりと分かりやすく伝えるっていうふうな集団でありたいなというふうに思っています。で今たくさんのスタッフそしてパーソナリティがいますけども、じゃあ我々そのスタッフパーソナリティでも草津に住んでるものももう当然まあ多くいますし、はい、でその生活と密着しながらその感覚でもってどういうふうな情報を取り上げるかとか、こういうふうな情報もあるよとか、うん、そういうふうなところからいろいろな情報が伝えられていくといいなと思っております。はい、
そっかそっか、はい、市民の皆さんのためのラジオ局、
そうですね、はい、
うん、旬な情報を届けていきたい、
はい、
うん、どうですか。
まあ、私の方は、まあ、今の活動を継続していくっていうのと、うん、から時々そういう集まりでお話しさせていただくこともあるんですけれども、はい、新たに草津に住まれた方の視点を大事にしながら、こう私たちが気づかない視点で、うん、なんかそういう視点で情報発信もできたらいいなというふうには感じてます。
そうですよね、はい、引っ越し流入されてくる人口も多い町の特徴も一つです
よね、そうですね、はい、だからで、まあ、ずっと住んでるとこう気づかないというか、うん、当たり前になってることが、でよそから来られた方だと すごく新鮮に映ったりするんで、うん、まあ、その方たち の声も大切にして、まあ、取材できたらなというふうに思います。
なんかお二人キラキラしすぎてできないですけど素敵です本当に、はい、考えておられることがいいなと。最後ね、全然余談なんですけど、持ち込み取材ってありなんですか。例えば FM 草津さんにこれうちこんなんやるんですけど取材来てくださいよっていうのを問い合わせもありなんですか。
もちろんです、はい、いただいて、で、まあ、我々もちょっとスタッフがちょっと限りがありまして、はい、で、はい、私もなんかいろいろな業務の合間だってなんとかいけるところでって思ってまして、はい、うん、なかなか結構のそういったお問い合わせ多くいただくんです。うん、で行けるところでなんとか行きたいなと思いながら、うん、なんとかね、いただいた情報をもとによし行けるぞとなったら、ぜひ伺いたいなとも思っております。
な
るほ
ど、
はい、
いやなんかね、地元ラジオ局らしい展開というか、はい、そういうのを思っておられる市民の方も多いんじゃないかなと思った
んで、うん、そうですね、
はい、それはどうなのかなと思って、はい、
うん、そうですね、まあ、反転もそうずっと思っていただけるようなことをやっぱり日々しっかりと放送で表していきたいなというふうにも思っておりまして、はい、まあ、これからもずっと皆さんにそう思ってもらえるように、うん、放送活動しっかりとやっていきたいなとも思っております。
はい、どうですか、ナムさんになんかこう直接うちもなんか動画撮りに来なさいよみたいな、市民活動でこんなんやっててみたいなとかは、
はい、なんかな、体の空いてる限り体が一つなので全部は無理かと思いますけれども、まあ、空いてる限りはできるだけ行かせていただきたいと思います。
さすが、いやありがとうございます。なんかその例えば発信したい方のその発信を手伝うっていうお二人のそのスタイルが、うん、草津にとってはとても貴重で、僕らその町歩き新聞としても、ね、うん、ありがたいなと思ってるんで、
まあ、新聞も情報発信の一つ
ですね、
もちろん、
はい、これも人にフォーカスを当てたいっていう、だから市民の方っていう視点は一緒なんですけど、うん、やっぱその辺でお話が聞けたのがとても光栄でございました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。本日インタビューさせていただきました内容につきましては、2024年3月に発行します草津街歩き新聞第18号の未来を作る人々特集で掲載をさせていただきます。そして今回実はですね、ラジオの収録をさせていただきつつ、また新聞としての取材をさせていただいてます。でさらにさらに、南部さんの方ではこう実はね、動画を撮っていただいているというところでですね、はい、メディアミックスっていうふうに言うらしいんですけどね、私もちょっと初めて言うんでたどたどしいんですが、はい、そんな風に、今日の様子もね、写真なんかもこう新聞にも載って、新聞とラジオとそして映像とその3つで、皆さんにお楽しみいただけたらと思っております。はい、それでは皆さん今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたでしょうか。お二人の市民活動への強い思いや情報発信に対して真摯に取り組まれている様子が伝わってきたのではないでしょうか。ただいまのインタビューは3月に発行された草津街歩き新聞の未来をつくる人々のコーナーに掲載されていますので、ぜひこちらの記事も合わせてご覧ください。なお、草津ファンプロは主に Facebook で情報発信されており、動画は YouTube で配信されていますので、草津ファンプロで検索をお願いします。また草津市コミュニティ事業団の中辻さんの担当されている番組草津フロントラインは平日の朝8時から8時30分まで FM 草津でオンエアされていますので、こちらもぜひお聞きいただければと思います。以上、草津街歩き新聞第18号に掲載されている未来をつくる人々のインタビューでした。草津レポート2つ目の話題は、4月28日に開催される第56回草津宿場祭りについて、実行委員のお二人にお話をお聞きいたしました。今回の草津宿場祭りは、市政70周年記念として開催され、5年ぶりに豪華絢爛、きらびやかな時代行列が東海道筋で行われることになっています。また草津川跡地公園出会い広場に設置されるメインステージでは、玉川高校吹奏楽部や新道中学校吹奏楽部の演奏のほか、私の町のいいとこ知ってと題した PR 合戦、時代行列のパブリックビューイング、サンヤレ踊りの披露などが行われます。このステージの司会は私菅野ララと山崎銀による音楽ユニット銀ララが担当することになってるんですよ。それでは早速、草津宿場祭り実行委員のお二人に詳しい内容をお聞きしていきましょう。まずは自己紹介をお願いできますか。
第56回草津宿場祭り実行委員会副会長をしてます小宮山元勝です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私大脇雅美と申しまして、実行委員会の時代行列を担当しております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。では初めに第56回草津宿場祭りの概要についてお話しいただきましょう。小宮山さん、お願いいたします。
はい。日時は4月28日日曜日10時から15時、場所は時代行列は商店街沿い立木神社さんからトンネルまで、
はい、
それと出会い広場でメインステージほか5つぐらいのブースがあります。
はいはい、ステージがあったりにぎわいブースが出たりというところですね。2箇所もう一度おさらいしておきますと、時代行列は東海道の、街道筋一帯で行われるということですね。だって今あの小宮山さんからご紹介いただきました立木神社前を出発点として、はい、そしてずっと、追分道標のあるあたりまで行列がつながっていくというところですね。
はい、そうですね。
はい、そして、草津川跡地公園出会い広場一帯では、ステージでいろいろな催し物があったり、にぎわいブースがたくさん、繰り広げられたりというところになるわけですね。とっても盛大に今回は繰り広げられるっていうところでしょうかね。
はい、そうですね。はい、70人の、はい、お姫様の行列を予定しております。
はい、あ、なるほど。はい、こちらについてはでは後ほど詳しく大脇さんにもお伺いしていきたいと思います。はい、さあ、今お話が出ました5年ぶりに復活の時代行列なんですけれども、まずこの時代行列を復活させるにあたってお二方
ご苦労されたとお伺いしておりますが、どんなところが大変だったんでしょうか。まずは大脇さん、お願いいたします。
はい、時代行列51回の時はですね、だいたい140名ぐらいの配役が、まあ、150メーターくらい並んで歩いたということで、
はい、
当然ながら通行止めをやっぱし余儀なくしたわけなんです。
行列が通る間は ね、はい、
ただ今回だんだんだんだん社会情勢が変わりまして、
はい、
沿道に多くのマンションができたり、まあ、車のお持ちの方があるんで生活の必需品となっておりますんで、
はい、
なかなかその長時間に通行止めというのはできなくなった状況なんです。まあ、いろいろと警察との協議もしておるんですけども、
はい、
まあ、今回は、まあ、同じように、立木さんから土俵までの間通行止めをいただいてるんですけども、
はい、
やはり行列ができたとこは、まあ、完全に通行止めになるんですけども、
はい、
まあ、それ以外はちょっと交通規制をするというそういう形に変わりましたんです。
なるほどね、
なかなかやはり警察との協議もだんだんだんだん難しくなって、
はい、
やはり人の安全をやはり確保しなあかんのが、はい、ちょっと厳しい状況になったわけです。
はい、
はい、
まあ、今回56回目を迎えるこの、宿場祭り、そして時代行列なんですが、この FM 草津ができまして15年になるんですけれども、私15年間ずっとこの街道の景色を見続けているんですけれども、すっかり様変わりしましたもの ね、両隣にもマンションができて、うん、お迎えにもずらずらっと、マンションが並んでお住まいになられている方がたくさん、いらっしゃって、その方々の、まあ、生活必需品というか、まあ、曜日も曜日日曜日ですので、うん、お車の出入りあるかと思うんですが、それを、まあ、ほぼ1日通行止めにしておくということが困難である状況が増えてきたということですね。
そうですね、
はい、でもたくさん、まあ、入居されている方々にとっては久しぶりのというか初めての方もたくさんいらっしゃるんじゃないですか。
そうですね、県外から入居された方は初めて見られるというので、はい、まあ、楽しみされていることは間違いないと思うんですけどね。
そうですね、まあ、どんなものか想像もつかない、うん、きっと初めてご覧になったら、うん、その立派さに、うん、ま、少々はいいんじゃないかって
またね、次回そういう考えが変わってくれて、うん、
はい、
まあ、通行止めがね長時間にわたるという可能性も、
はい、
まあ、できんこともないですけど ね、
まあ、古くからお住まいの方はそういうことを何度も繰り返してこられた方にとってはですね、楽しみが復活というところになるですもんね。
そうですね、沿道の方もね、はい、やはりあ通ってくれやな、よかったな、また久しぶり見れるねという声はちょいちょい聞いておりますけど ね、
はい、ね、だって遠い昔はそうやって ね、
そうですね、
たくさんのお姫様お殿様がね、もうひっきりなしに行列をねされていたこの、東海道なんですものね。さあ、小宮山さんは自治会の方々との折衝にもご苦労されたと聞いておりますが、そのあたりまだ同じようなことでしょうかね。
はい、はい、草津学区の自治会さんも、
はい、
王子区の方の自治会さんも非常に好意的で、
はい、
歓迎していただいたということで、
はい、
はい、何も問題なく
そうです、
受けていただいたんで、
はい、
しっかりやりたいなと思っております。
どちらの皆さんもこの宿場祭りに関しての時代行列の復活を大変お喜びいただいている感じですかね。
そうですね、
はい、
さっき大脇さんもおっしゃったように、はい、やっぱり5年ぶりということで、
うん、
ぜひともこの行列を成功させたいと思ってますんで、
はい、
よろしくお願いします。
そうですね、はい、時代行列あっての宿場祭りですからね。
そうですね、
はい、これがもう本当にメインの、行事になります。5年間の間本当にもう我慢我慢の、5年間でしたけれども、56回、今回、迎えるわけですが、51回で時代行列が一旦止まったということですよね、
うん、そうですね、はいはい
はい、先ほど大脇さんおっしゃったように51回の時は140名ぐらい。
そうですね、はい、はい、
大変長い行列になっておりまして、ね、ご参加いただいた、まあ、行列に参加いただいた方もそれなりに多かったというところですが、うん、いかがですか。その当時のことを思うとやっぱり半分の行列というのは ちょっと寂しいかなっていう感じですか？
そうですね、やはり、まあ、行列ですんでね、
はい、
まあ、昔はもっと長い行列やと思うんですけども、うん、やはり規模を大きくすればするほどやはり賑やかにまた派手にという、はい、まあ、まあこういう思いがあるんですけども、
はい、
まあ、なかなかそこまで人材運か配役の確保も大変になりますんで、
はい、
まあ、むやみに大きく長くというわけにはいかんと思います、うん、で今回もですね、
はい、
篤姫さんの行列とですね、
はい、
和宮さんの行列で総勢75人ということで、
はい、
まあ半分ぐらい の、うん、人数なんですけども、
はい、
まあそれでも大体100メーターぐらいの行列になると思いますけどね。で、まあ出汁が2台ということで、うん、
はい、
まあ結構盛大な行列になると思うんですけど ね、
そ う、 ですね、
はい、そういう意味ではやっぱしこれから我々の草津の時代行列にはもっと認知していただいて、
うん、
コロナではもう草津市民、まあ、滋賀県民の方が来ておられるんですけども、まあ、次はやはり県外から ね、
そうですね、
来ていただいて、
はい、
やはり草津はこういうとこやとい う、 こう理解をしてもらって、ね、
はい、
ますます観光の条件になるんかなという思いますね。
はい、
うん、
そしてお住まい街道筋にお住まいの皆さんもですね、初めての方も含め、あ、やっぱり時代行列があると、この祭りが華やぐなというのをまた改めて思っていただけると盛り上がりもですね、ますます来年再来年と大きくなっていくかもしれません ね、 ね、街道筋、まあ、行列の長さだけでも今大脇さん100メートルと言っていただきましたけれども、うん、公家と、うん、そして、
武家
が前ですね、
うん、はい
はい、武家が篤姫様ですね、うん、で公家行列が、和宮さんの行列なんですけれども、それをご覧いただける、まあ、一般の方々がですね、両脇に垣根を作るほど並ばれますよ ね、
そうですね、
もうずらっとで行列を待ち受ける方、見送る方も含めると端から端まで人垣ができる状態があるということです ね、 そ う、 ですね、まあ、そういうことを今しばらくちょっと経験を、ね、
ね、
はい、しなかったので、もう私なんかも振り返らせていただきますと、もうその満員電車のようなねもう何重も人垣ができてるんですね、うん、そして今時ですから皆さんカメラを向けられて、
ね、
で交通整理に一番先頭に立たれて、行列通りますから道開けてくださいって言わないと行列が通れないほどの、先にも後にももう本当にぎゅうぎゅう詰めの人がたくさんいらっしゃって、万歩の中はもう通れないほどの、
ね、
はい、人がお越しでしたもんね、うん、はい、また状況が今回も再現されるかもしれないというところですね。
一番気にしてるのはですね、本陣あたりがやっぱし人が多くなるんで、まあ、そこらがちょっと注意しとかんとね、
はい、
やはり、祭りで怪我人が出せばまた次いろいろ
大変です
からね、大変ですからね、
はい、
まあ、そういう意味では、
はい、
ちゃんと警備をしていただ
くそうですね、はい、まあ、警備のことについてはまたこれから数日ありますので詰めていかれるところかと思いますが、はい、さて今お話に出ました篤姫さん、うん、そして、和宮さん等はですね、市民の皆さんまた、一般の方々からのオーディションで決まったということですが、行列の配役の選考会にもお二方は立ち会われたかと思います、
はい、
今年はですね初めての選考方式が採用されたということですが、それについて大脇さんいかがでしたでしょうか。
は
い、
以前はですね、配役の方が応募された配役がですね、来ていただいて、
はい、
で、まあ、選考員からそういう配役の方がその衣装を着てですね、
はい、
歩く工場のベルト、うん、そういうのを見ながら、
はい、
選考してたんです。
一人一人お衣装を着られて、
はい、
工場も言われるのが、
はい、
まあ、言うと試験みたいな、
まあまあ
ですね、
そうそう、はい、ほんであと面談してという、
あ、
ま
あ、
ま
あ
こういう、
はい、
形をしとったんですけども、
はい、
やはり配役の方もやはりお仕事等で都合をつけなあかんとか、はい、いろいろそのやり取りも大変なこともあって、
はいはい、
で今はやはりリモート方式言うんですか、
うん、
やはり選考するあたってですね、
はい、
今度は動画を送っていただいて、
はい、
で選考員が動画を見て まあ、一応採点選考しようという、まあ、こういう形に変わったんです。
なるほど、
まあ、それも一つ の選考の仕方なんですけども、
なるほど、
まあ、感じたところでやっぱり実物を見るのと動画で見るとちょっとニュアンスが慣れないんですかな、
はいはいはい、
ちょっと違うてですね、はい、まあ、それでも普通のどういうんですか、配役みたいにものをしゃべるというのはあんまりなくてですね、
はい、
あと口上だけですんで、
はい、
それもまあちゃんと文章を見ながら読むから、うん、それは問題ないとしても、まあ、大体歩くかじっとしてるかいうことで、
はい、
まあ、あとはそれなりのその時代にそうした形に合った人をね選んだということで、まあ、みんな大体よく似た方を選んで
票はちゃんと集まったということ。そう、小宮さんいかがですか実際にお会いになって選考されるのと、そうやって、ね、動画上で見られるのとでは、
うん、難しかったですけどね、
はい、
表情を一生懸命、うん、スクリーンに映していただいたのを、
はいはい、
一生懸命見させていただいたんですけど、
はい、
まあ、ちょっとこっちが緊張しましたけどいい人選いうか
はい、
できたんかなと喜んでます、
はい、特に人気があった配役はやはり、
はい、篤姫様がやはり17人と、
あ、17人応募があった
応募いただいて、はい、あと和宮さん、生島さん、
はい、
他は複数あったんですけど、
応募があったというところですね、
はい、特に篤姫さんがね、はい、人気で17人を
ちょっと苦労されたんじゃないですか、
はいはい、点数8人の審査員、
はい、
会長をはじめ、
はい、
まあ、今今日同席してる大脇さんも一緒だったんですけど、
はい、
4人が同点ということで、
は
い、で再度大脇さんあれですよね、先行したんですよね、
そうなんです、はいはい、でお一方、はい、
選ばせていただきました。ただ嬉しかったのは、
はい、
実は以前に51回に出られた方とかね、
はい、
あるいはその前に出られた方も再び応募していただいて、うん、
はい
はい、ありがたかったです。もう今度から出んの嫌やなということじゃなくて、
はい、
またもう一回出たげようかっていう、はい、その心意気をね、はい、
はい、そのような選び方をして、今回は主要配役の方は全部で9人
いらっ
しゃるんですね。はい、
で、初め70人ちょっとぐらいですね、の方が参加されるということですね、はい、さあどのような方がお姫様にお殿様になられたのか、当日のお楽しみということにしていきたいですね。 はい、そして当日の模様はですね、お祭りに実際に足を運べない方も動画で、配信されたものを見ることができるということなんですが、その模様はどうやって見ることができるんでしょうか。
はい、
はい、
YouTube で配信させていただきますので、
はい、
一つは草津市役所のホームページから入っていただくという方法と、
はい、
あと公式のパンフレットがあるんですけども、
はい、
そこの開いてもらったら右上にある二次元コードからスマホで読み取っていただく、
はい、
あるいは道路沿いにある看板にも二次元コードをつけてますので、
はい、
そこからスマートフォンで入っていただくと、はい、当日の様子が配信されてますのでよろしくお願いします。
はい、そして今回はメインステージにもですね、大きなスクリーンがあって、そこで行列を見ながら、
はい、行列してる時はそのステージの大きなスクリーンを見ていただくと、はい、行列の沿道に参加されないんか見られない方はそこで見て、はい、
そうですね、じゃあ20も30も牡蠣を作ってですね、うん、実際にその場で行列を追いかけるもよし、 そして、メインステージに、あります大きなスクリーンで行列を見るもよし、またご自宅でスマートフォンパソコン等で見られるもよしというところですね。
そうですね、本来でしたら、まあ、ほとんどその会場来てみて生で見ていただくのはいいんですけど、はい、やはり人流がその集中するとやはり危険度がリスクが高くなるんで、
はい、
できるだけ分散して見ていただくという方式を今回したわけですね。
はいはい、そして主要のお三方がですね、毎度、市長と口上を交わされるわけですが、その口上もですね、いつもは耳で聞くだけでね、仕草を見るだけなんですが、はいはい、今回見せていただけるということで、どんな形で見せていただけるんでしょう。
はいはい、それも今言われた出会い広場のメインステージに、
はいはい、
の大きいスクリーンに 映し出すということで、
はい、
なおかつそこにはバックはあの本陣であったり、うん、あのちょっと歴史的にいいなっていう、うん、PR したいなというのも入ってますので、はい、ぜひ文字と映像を見ていただきたいなと思います。
は
い、
素敵ですね。映像の上に文字が上がって、それを実際にお殿様がそのステージで読み上げられる、あのお殿様は手にちゃんとこうですね、
はい、そうですね、
巻物のようなものね、はい、お持ちで、はい、市長も
市長も巻物をお持ちで
ですね、はい、ちょっとあのいつもと違った工場を楽しむことができるということですね。
そうですね、はいはい、ぜひご期待ください、
はい、それだけを聞いてもやっぱりこの5年間はですね、いろいろなものがコロナ禍でプラスに発展していったことも、採用されているというような気がしますね。
そうですね、
はい、さあそしてですね、まあ、たくさんあの楽しんでいただくことができるんですけれども、見どころを追っかけていきたいと思いますが、小宮山さん、まずは、
はい、まずは行列の出発の立木神社さんでの記念撮影とか、はい、あるいはパフォーマンスを見ていただきたいなと思います、はいはい、
オープニングセレモニーがあるということですね。
そうですね、
はいはい、お時間は10時30分頃というところですね、
はい
はい、皆さんが、今から行列を、ね、出発しますよということに際して、まあ、神様ね、立木神社さんにお参りされることも含め、オープニングセレモニーをなさるということですね、
はい、
さあそして、その他に街道筋ではたくさんのことが行われますが、本陣で、
はいはい、本陣の方で10時から15時まで衣装を着て写真の撮影会をさせていただきます、
は
い、
これは一般のお客さんが衣装を着て撮影をされるということですね、はい、
そうですね、はい、あの来て、ね、本陣の方へ来ていただいて、はい、うん、あのそこで貸し衣装というか衣装を用意してますので、はい、それを着ていただいて、はい、あの本陣のいい場所で写真を撮っていただくという、う
ん、無料ですんで、ぜひとも来てほしいんです、
はい、写真はご自身で撮影していただくということですか。
はい、そうです、はい、写真はあのその方
が自分で、はい、撮影していただきますが、はい、お衣装をつけてその場にあのこう佇まっていただける
そうです、あの、はい、お姫様にな
りきっていただくなるほど、やってみたいですね、うん、はい、ぜひね、あの行列のお姫様にはあの参加できなかったけれども、ちょっとね、あの衣装を着るとその気分になるかもしれませんね。
そうですね、
はい、さあそしてもう一つお得な情報もあるようですが、はい、こちらもご紹介ください、
は
い、
出会い広場でですね、はい、今年はモルックっていう、
はい、
ニュースポーツ、
ニュースポーツ、
まあ、ボーリングとなんかみたい感じなんですけどね、はい、まあ、簡単にできる
転がりません
けど、
ね、は
い、うん、まあ、来ていただいたら出会い広場は、はい、管理棟の近所でやってますし、
はい、
まあ、
はい、
あの公式のパンフレット見ていただいたら、
うん、
場所は分かると思うんですけど、
そう
ですね、はい、出会い広場で、それを JC の方々が、
はい、
まあ、教えていただけるし、うん、まあ、簡単なもんです。
あ、これはもうあのお子様でもご年配の方でも誰でもできる
ニ
ュースポーツということですね。
それでなおかつ、はい、それを体験していただいた方にはパインアレですね、パインアメですね、あの例の
パインアレ、はい、例のパインアレ、
例の、はい、あのパインアメをあの
プレゼント
プレゼントさせていただいて、あのパインアメさんの方から提供いただいて、
はい、
はい、
なるほど。ではあのたくさんそのあのポイントを稼がれた方には、
う
ん、とかいろいろあるかもしれないですね。
そう
ですね、はい、ちょっと楽しみな催しを教えていただきました、はい、ニュースポーツのモルック、にぎわい活動棟のお隣で行われているということでございます。さあそしてメインステージでもたくさんの、スケジュール組まれているんですけれども、特に新道中学校さんや玉川高校の吹奏楽部さん演奏とかね、そして、草津のサンヤレ踊り、草津にちなんだステージ発表が盛りだくさんというところで、実はですね姉妹都市からもいろいろなゆるキャラさんが来ていただけるということですね、はい、ご紹介ください、はい、
そうですね、私もと提携を組んでおります、伊達市、それから観音寺市、
はいはい、
それから群馬県の草津町、
はい、
そういう市町からですね、
はい、
あのゆるキャラが来ていただいて、
はい、
まあ、もう一つはステージで、 パフォーマンスさせてもらうと同時にですね、
はい、
あの物産でもそういう物産展を開いていただくという、はい、まあ、こういうことで我々と深い関係のある市町と一緒に、はい、祭りを盛り上げていただくということです、うん、
はい、
で、まあ、あの草津市では、まあ、旅丸くんですね、
はい、
観音寺市は銭形くんが
銭形くん
ですね、はい、であと伊達市は伊達政宗と、
はい、
めご姫、
めご姫、
お姫様、
そういう方
お越しなんです、
はい、衣装着て来ていただくという、
はい、
まあ、これも何年あコロナ前も一回来ていただいたことがあるんですけどね、
はい、
うん、
そして、草津町の湯もみちゃん、
あ、そうです、
はい、あ、そうですね、
はい、あの草津市は温泉のない草津とかいうのがどっかに書いてありましたけど温泉のある草津町から湯もみちゃんが、ね、
そうですね、
来ていただくということですね、はい、またステージを、
ね、ね、
盛り上げていただけると思います、はい、さあ、その他にもですねたくさんのスケジュールが組まれております、まずは5年ぶりに草津の大行列豪華絢爛ね、きらびやかにというところで、時代行列をメインといたしまして、さまざまな催し物4月28日の10時から15時、出会い広場一帯と、そして行列は東海道の街道筋一帯を全部が祭りにね、一色になるというところでございますが、交通規制について改めて、お知らせしておきましょう。当日は午前9時30分から13時30分はですね交通規制が行われておりますのでご注意ください。詳しくはホームページの方で表記しておりますのでご覧いただきたいと思います。ぜひですね宿場祭りへは、便利な公共交通機関でお越しいただくようにお願いいたします。ご来場者用の駐車場はご用意しておりませんので、公共交通機関でお越しください。また雨天中止の場合は朝6時に公式のホームページに掲載させていただきますのでそちらをご覧ください。協賛事業については各主催者の方にお問い合わせお願いいたします。朝6時に公式ホームページ、こちらは www.932 草津祭り matsuri.com/こちらの方に掲載いたします。こちらの方をご参考にお願いいたします。そして公式のホームページ、今お知らせしましたがパンフレットはですね、皆さんお近くの主要施設また草津駅の案内所南草津駅構内そして、観光案内所等に置いてありますので、まあ事前にですねこのパンフレット手にしていただきましてお時間も限られていますのでどことどこ回ろうかなということもね決めていただいて、まあこの、先ほどご紹介いただきました衣装を着て撮影なんかもしかしたら混み合うかもしれませんのでねぜひこちらの方もチェックしていただきたいと思います。当日28日までお二方、大変忙しくなると思いますけれどもお体に気をつけてお祭りをですね盛り上げていただきますようにお願いいたします。
はい、はい、
ありがとうございました。小宮山さんと大脇さんお二方にお越しいただきまして草津宿場祭りについて詳しくお話をお伺いしました。なお当日のステージの模様や実況中継などを FM 草津で生配信いたしますのでぜひこちらもお聞きくださいね。草津レポート、今回は草津街歩き新聞の未来をつくる人々のインタビュー音源と4月28日に開催される第56回草津宿場祭りについて実行委員の方々にお話をお伺いしました。この番組は毎月第3、第4週の金曜日の正午と夜8時そして深夜1時からオンエアしています。また FM 草津のホームページでオンデマンド配信していますのでスマートフォンやパソコンでいつでもお好きな時間に何度でもお聞きいただくことができます。草津レポート、提供は草津市、番組制作は FM 草津、そしてご案内は菅野ララがお届けいたしました。それでは来月もどうぞお楽しみに。